それでは今日のメッセージ箇所でありますヘブル人への手紙11章17節から19節をお読みいたします。新約聖書、3版をお持ちの方は、439ページ、2017年版をお持ちの方は452ページをお開きください。それではお読みいたします。ヘブル人への手紙11章17節。信仰によってアブラハムは試みを受けたときにイサクを捧げました。約束を受けていた彼が自分のただ一人の子を捧げようとしたのです。神はアブラハムにイサクにあってあなたの子孫が起こされると言われましたが、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は比喩的に言えばイサクを死者の中から取り戻したのです。それでは、堀田先生に試練に耐える信仰と題しましてメッセージをいただきます。
お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、これからあなたのお言葉を取り継ぎます。どうぞ私を十字架の血とご聖霊によって聖別し清めてくださり、通り良き管として用いてください。そして皆様の心に神様の御言葉がとどまり、ご聖霊とともに生きる幸いに歩ませてください。尊いイエス様の御名によって祈ります。アーメン。今日は皆さん私の顔をご覧になって少し違うなと感じていらっしゃると思います。また私は今朝朝起きて神様と交わるディボーションの時に遠近両用のいつものメガネを使いました。ところが出発する時にそのメガネを忘れてきまして、それで聖書をこう見ることができません。それで念のために私の牧師の部屋に100円ショップで買ったこのメガネをいつも置いておりますので、今日はこのメガネで失礼いたします。でもある方が私を励ましてくださって、堀田先生こちらのメガネが似合ってますよと言ってくださった方が先日ありまして、励まされております。ただしこのメガネはそばの字は見えるんですが向こうはあまり見えませんので、頑張ります。はい、では今日素晴らしい箇所から解き明かしをさせていただきます。試練に耐える信仰という題で御言葉を取り次ぎます。まず先行する神様の素晴らしい恵みを味わいましょう。欠点のあるアブラハム、あるいは私たちを救いに選び愛しご自分の独り子さえ与え私たちを救い、そして洗礼を受けた後試練を与え訓練し成長させてくださる恵みがあることを覚えます。皆さん洗礼を受けて皆さん何年なられるでしょうか。振り返ってみてください。私は本当にこの試練を与え訓練し成長させてくださる神の愛をこの45年間感じています。つまり洗礼を受けて全てがいつも順調で試練が一つもなかったら、私はとっくに神様と教会から離れていると思います。それはなぜか、全て自分の思い通りうまくいっているとですね、神様は必要でないという恐ろしい心がどっかに出てくるんですね。ですから神様はそうならないようにふさわしい試練を持って私を訓練してくださって今日まで来れました。それは神様の愛のなさ、いじめではなくて本当に神様愛だなと。ですから私は試練があるたびにもちろん辛いですけれども、実はそこに神様の愛を感じるようになりました。 ああ私を息子として訓練して成長させてくださっている。きっと皆さんもそして私も今試練があります。でもそれは神様の愛の訓練だということを覚えましょう。アブラハムの信仰に目を留めましょう。17-19。最愛のものを捧げる信仰のチャレンジを受けました。アブラハムにとってイサクはただの息子ではありませんでした。長い忍耐の末、約25年間待ってアブラハムとサラの間に与えられた、ようやく授けられた一人の大切な宝の子イサクでした。それも年老いて100歳の子である時にようやく捧げられましたの、与えられましたので本当に可愛い子でした。しかし彼はあなたが愛している一人子イサクを捧げなさいとの神のご命令に従ったのです。この行為によって彼の信仰がますます磨かれ本物であると認められました。私たちには愛する神の命令なら自分の最も大切なものをお捧げする心があるでしょうか。主よ、私たちを憐れみ強めてくださいと祈りましょう。きっと皆さんも神様があなたが握りしめているものを手を広げて私に捧げてごらんとおっしゃったことがあると思います。私にも人生でいくつかありましたが、今日は2つのことを明かします。まず1つは、私はある高校の時から明確になりまして、一つのある職業に就きたいという思いで一生懸命勉強をしました。ですから私はその職業に就くことを本当に夢見て、まあ、自分なりに頑張りました。成績も幸い上がりました。でもそのような時にイエス様に出会って、イエス様は私に、神様は私にある高校生たちのサマーキャンプに参加した時に、前もお明かしましたが、そのあなたが握りしめているものを捧げなさいとおっしゃいました。私は本当に格闘しました。いや神様、これだけはこの職業であなたをお明かしますから、どうぞ他の方をお持ちください。いやあなたの生涯を捧げて、私を多くの人にイエス様の救いを伝えてくれますかとおっしゃいました。で、私はすぐははいと言えませんで、その集会が終わってやれやれと思いまして、終わってテントに入って寝ましたけれども、眠ることができませんでした。神様はテントの中に入ってきてくださって、私と格闘を始めてくださいました。神様に勝つわけがありません。私はとうとう夜中の12時まで頑張ったんですけれども、テントから出て、そして月を、熊本の阿蘇山の月、山から月を眺めながら神様を思い、神様に祈りました。こんな私ですが、それほどこの私が握りしめているものを捧げなさいとおっしゃるならお捧げします。こんな私でもよければあなたをお伝えするためにお持ちください。あなたが牧師伝道者となりなさいとおっしゃればお従いしますと祈ったのであります。その時に本当に計り知れない平安が私の心にどっと押し寄せました。先週のフィーレサ先生ご夫妻の証しのように、神様は本当に平安をくださいました。でも私はその後、そのお捧げしたことを後悔したことは一度もありません。それから45年間、私は皆さんはじめ多くの人にイエス様をご紹介し、私はですね、伝道とはイエス様を紹介することだと自覚してるんですね。だから伝道は難しいことではない。一番素晴らしい方と お友達になったらですね、その友人を紹介したいと思いますよね。私にとって最高の神、ご友人はイエス様なんです。イエス様を皆さんに紹介できる45年は幸せな45年でした。そして一人一人に洗礼を授け、教会を立て上げ、成長する姿を見ることは本当に私の心を喜ばせました。ですから神様はただ捧げなさいとおっしゃるだけではなくて、今日呼んでいただいた最後に、主の山には備えがある、本当に祝福があふれるほどありました。もちろん皆さん全員が伝道者、牧師、宣教師になるように召されるわけではありません。いろんな職業の職場にクリスチャンが使わされなければそこで証しはできませんから、皆さんここでこのお証しで言いたいことは、神様に祈って、神様に使わされた職場で神の栄光を表すことは素晴らしいことです。2番目、自分の頭では理解できない中でも従う信仰がここで学ぶことができます。神はアブラハムにイサクに会って、あなたの子孫が起こされるからだと約束されておりました。その約束された約束がありましたのに、神の命令通りイサクをほふって捧げれば神の約束の実現はどうなるのだろうかとアブラハムが考えることは当然のことです。しかし彼は人間の頭で矛盾、問題と見えることが神においてはそうではないことを確信し、自らただ神の忠実なしもべとして神に従う道を選んだのでした。私たちの信仰生活の中でも、なぜ、どうして、なぜ私がこういうことをしなければならないのか、どうして神はすぐに解決されないのか、この命令に従ったらあとはどうなるのだろうかと思える時があります。しかし神様は私たちを愛して、私たちの最善のみをいつも考えておられる方であることを今日覚えていただいて書いていただきたい。神は私たちの皆さんの最善を考えていらっしゃる。その時すべての意味がわからなくても、神に信頼して従ってまいりましょう。後に主の時にその意味がわかると、ヨハネの13章7節でイエス様は弟子たちにこうおっしゃいました。私がしていることは今はあなた方に分からなくても後で分かるようになりますと、素晴らしい御言葉があります。私はこの御言葉が大好きですね。私がしていること、神様がなさることは今はあなた方には分からなくても後で分かるようになります。私は45年振り返ると本当にこれをアーメンというその通りですと説教できます。その時は分からない、どうしてと思うこと、でも何年か経って振り返ってみると、その道は本当に神様が与えてくださった意味あることだったな、またこういうことを教えるためだったなということを思い、皆をあがめております。そして残りの人生もいつまでか分かりませんが、これからも私は牧師であっても神ではないので、全てがその時分かるわけではないんですが、本当の信仰とは全てを納得して信じる信仰ではなく、分からない時にもそこに神の意味があると信頼することが本当の信仰だということを覚えて歩みましょう。3、神の全能の力、復活の力を信じる信仰が彼に与えられました。今日の御言葉の文面には出てきませんが、彼は油汗の出るような大変な 試練の中でやけになったり諦めの境地でいやいやしたがったのではありません。彼は苦しみだことでしょう。そしてその末には彼は絶望ではなく、神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。その信仰が与えられました。そして神に従いました。これは私たちへの励ましです。苦しい試練に遭うとき二つの道があります。やけになり諦め、神と人を恨み、信仰を捨てる道があります。もう一つは、どんな絶望に見える中でも神は私たちの命と絶望的な状況を復活させ、無から有を創造することのできる方と信じて立ち上がる道であります。どうぞ皆さん、こちらの道を選びましょう。私たちもどんな試練の中でも全能の神を信頼できるように祈ろうではありませんか。神は真実な方ですから、あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。先ほど申しました、私が人生の中でもちろんたくさんのものを捧げるように言われ、喜んで捧げてまいりましたが、もう一つの試練がありました。それは妻との結婚でした。私はサマーキャンプの反省会の時に、正面に美代子さんが座った時に、かわいい人だなと思って、恥ずかしいんですけれども好意を持ちました。で、私はなんとか関係を作ろうと思って、終わった後近づいて、何々教会の方ですかと言いましたら、いえ違いますと冷たく言われました。その時家内はですね、私のことは嫌いだったそうです。私があまりにも発言するもんですから、あんな人は嫌いだと思って、もうこれはダメだとその日の日記に書きました。しかしずっと祈りをやめませんで、秋に家内はその頃函館の花園教会の教会員でありましたので、八尋先生が牧師でありましたので、お便り書いて、そしてその次の年のちょうど1980年の1月にセンチュリーロイヤルホテルの1階の喫茶店でお見合いをいたしました。その時に私は、八尋先生は遅れて来られたもんですから、私は得意技でどんどん話をして、話を盛り上げて、家内はですね、人の顔を覚えない賜物をお持ちのようで、あのサマーキャンプの反省の時に嫌いだった男と思わなかったそうなんです。別の人と思ったそうなので、幸いしました。それで話が弾んでですね、八尋先生来られて、で最後に私は正直に、美代子さん、もしこれ以上結婚を前提に交際することが嫌ならば、八尋先生にそのことをお伝えください、私も正直に伝えますと言いました。その後お互いに、結婚を前提にお付き合いしたいということで、それから交際が始まりました。1月から始まりました。でも神様は私たちに介入してくださいました。互いの愛は深まっていったんですが、忘れもしません、7月7日1980年の7月7日に、デート中にいつも結婚についての学びをしておったんですが、ちょっと美代子さんの態度が変でした。 で、私もうすうすその日が来ることを覚悟していました。で、そういうこういうことでした。美代子さん、もしかしたら私と結婚することで今中学校の教師を辞めなければならないことに葛藤があるんではないんですかと聞きました。そして、はい、そうです、いや、それはよくわかりますと私は言いました。私は美代子さんを愛していますけれども、もし神様が私との結婚ではなくて美代子さんが中学校の英語の教師を続けることが神様の使命ならば、私はそれを邪魔することができません。ですから、その時はもしそれがはっきりしたら白紙にしましょうということにしました。で、私はその頃美代子さんと交際するようになって、この方は大物になると思いました。だから、私と結婚しなければ女性校長になるような人だと思いました。ですから、私が無理やりその賜物を私の結婚ということでやめにすることはできないだろうと本気で思っていました。それで、私は最後にですね、涙は流しませんが泣く泣くこう言いました。美代子さん、この1週間私は電話を、その頃メールがありませんでしたので、電話でした。電話一本もしません。1週間神様と交わってください。そして、もし神様の答えが私と結婚するように導かれる御言葉が与えられるか、そのままお仕事をお続けになるか、一週間祈ってください、それで決めましょうと言ってですね、心へ泣きながら別れたのでした。さあ、その一週間は長い週間でした。で、一週間経った時に、妻に、美代子さんにとってはこの遺作を捧げるようなことだったでしょうけれども、私は1週間経った時に恐る恐る電話をしました。美代子さん、どうでしたか、神様の御声はありましたかと聞きました。そしたら、ありましたと言われたんですね。私はドッキリしました。ありました、これでもう終わりかと思ったんですね。そしたら、美代子さんに与えた御言葉は、皆さんご存知の方も多いと思いますが、富める青年が自分に与えられたものに執着してイエス様の後についていくことができなかった箇所を示されましたとおっしゃいました。それで、私は自分が今お仕事をしていることを捧げて堀田さんと結婚することにしましたと言われました。私は10メートルぐらい飛び上がって喜びました。それから交際を続けて、次の年の3月31日に結婚をいたしました。でも、今思うとよくぞ結婚してくれたなと思っています。美代子さんがいただいている給与と私の給与は、私の方が2分の1半分以下でしたので、よくぞ決断なさったなと思っています。でも、神様は主の山に備えがあるとありますが、神様はその信仰を無駄になさいませんでした。本当に結婚して、もちろん経済的には必死に神様に祈りましたが、その都度その都度私たちを養ってくださいました。そして、2人の娘を与えてくださって、子育てにももちろん必要がかかりますが、神様は奇跡的に満たしてくださいました。4番、それで彼は比喩的に言えば、イサクを死者の中から取り戻したのですの意味はどういう意味でしょうか。アブラハムはただ一人の子イサクを捧げた。実際に力で、刀で刃物でほふろうとした時、神のストップがかかりました。しかし、ある意味では彼は本当に一人子を神に捧げたのであります。 その証拠に神様はこうおっしゃいました。今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子イサクさえ惜しむことがなかったと神様は認めてくださいました。神様は私たちの神への信仰の心が本物かどうか試されることがあるということです。でも神に従うときに神の備え、報いがあるということを覚えたいと思います。私は45年イエス様、神様とお付き合いしてはっきり申し上げることは、神に従うことで損したと思うことはありません。神様に従う道には神の備えと報いがあるということをお明かしできます。5番目、19節の比喩とは何でしょうか。それは父なる神が大切なご自分の独り子さえ惜しまず生贄として私たちのために与えてくださった恵みを指しています。神は実にその独り子イエス様をお与えになったほどに世を愛された、私たちを愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を、永遠の命は天国に行った時に初めて受ける命ではなく、この地上でイエス様を信じた瞬間から神と交わる命を持つためであるという意味です。私たちすべてのためにご自分の御子イエス様へも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。どうぞ皆さん、この地上で必要を求められるとき、このローマの橋を32節を握って祈ってください。神様、あなたは御子イエス様さえ与えてくださったのですから、どうぞこの必要も満たしてくださいと本気で祈ってください。神は今も生きておられます。そしてヨハネの8章56にはとても素晴らしい御言葉があります。こうあります。あなた方の父アブラハムは私の日、つまりこれはイエス様の日、主の初臨、クリスマス、十字架、復活を見るようになることを、大いに喜んでいました。アブラハムは信仰の目でイエス様を見ていたんですね。そしてそれを見て喜んだのですということです。これはどう解釈したらいいんでしょうか。これはこういうことです。これは神様が特別にアブラハムに啓示をなさって驚くべき信仰を与えられたということです。最後に私たちの愛の神への応答を述べて終わります。1、神は最愛の独り子をお与えになったほどに私たちを愛しておられます。皆さんを愛しておられます。神はアブラハムが本気で大切な息子のイサクを刃物でほふろうとした時、その子に手を下してはならないとストップをかけられました。そして神は一匹のお羊を備えてくださり、それはイエス様を指し示していましたが、アブラハムはそれを自分の息子の代わりに全焼の捧げ物として捧げたのであります。そして主の山には備えがあると言われています。本当に私たちが、私は41年間牧会して思うことは、教会の土地を買うとき、街道を建てるとき、また教会のいろんな必要があるとき、私たちが喜んで捧げているならば、足りないところは必ず神が備えてくださるということを経験してまいりました。神は私たちが喜んで10分の1献金を捧げ、あるいは街道献金を捧げるときに、足りないところは必ず備えてくださるという体験をしてきました。神はアブラハムには大切な息子を殺さなくて済むようにお羊を備えてくださったのです。でもそのお羊はイエスご自身を指し示していたのです。しかし私たち人間の罪の償いをする神の大切な一人子イエス様の代わりには何も備えられず、御子イエスご自身が 十字架で私たちのために死なれ、私たちの救いが成就したことを感謝しましょう。そこには私たちへの父なる神の愛、御子イエス様の愛が明確に表されました。心から感謝をいたします。私たちが苦しい試練に遭うときに、この変わらない愛の神を信仰の目でいつも見つめましょう。最後に御言葉を読みします。私たちが神の子供と呼ばれるために、御父がどんなに素晴らしい愛を与えてくださったかを考えなさい。お祈りをいたします。恵み深い天の父様、あなたはアブラハムに大きな試練、イサクを捧げるように言われました。しかしアブラハムが従った時、あなたは備えを与えてくださいました。私たちも命をかけて命をくださったあなたに、私たちもあなたに喜んで捧げます。そして私たちの必要をすべて備えてくださることを感謝します。尊い主の御名によって祈ります。アーメン。